お席に行きましょう。創世記の33編、途中からでしたね、後半。ヤコブがイスラエルに変わったんですね、32章の後半で。その自分のいろんな自分の悟りであったり、自分の計画、自分のその思い描いていたその考え、そういうのが全部その神によって砕かれて低くされて、もう無理ですって、あなたから祝福してもらわなければ私はどうもこうもいきませんっていうところまで来て、それで初めてヤコブは自分の今までそのヒールキャッチャー、かかとをつかむもの、自分の力でその相手を引きずり下ろして自分が優位に立つっていう、そういう風に生きてた人、ヤコブが神が治めるもの、イスラエルとなったんですよね。イスラエルっていうのは神が治めるものって意味ですから。そして今までその自分さえ守られればいいっていうその考えから、贈り物を一番先頭に送って、自分の子供も奥さんも自分の前に送って、一番後ろに自分がいたんですよ。でも33節の33章の最初の方では、その自分が前に一番前に立つんですよ。もう神に身を任せて、もう神に委ねて頼みますって、そうやってエソーともう一度再会を果たします。でストックスコテというところでしばらく住んだっていう話をしましたね。そこまで行きました。17節です、33章。そして今日は18節から、こうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるシケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシケムの父ハモルの子らの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエロヘイスラエルと名付けた。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もここに書いてあることを理解できるようにどうか助けてください。これを分かち合う私をどうか清めて、力を与えて、聖霊によって語ることができますように、あなたの言葉を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にも、どうかあなたが聖霊によって働いてくださって、あなたのことをここに書いてあることを理解することができますように、どうぞ導いてください、お助けください。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。ヤコブはそのスコテという今のヨルダンの、ヨルダンにあたるヨルダンの中にある場所です。スコテというのはスコテ、そこから今度はイスラエルの地に入ってくるんですね。パダンアラムからの木とパダンアラム、その、ラバンがいましたね。それで、シケムの町に無事に着きます。カナンの地にある約束の地ですね。でそのカナンの地のシケムという町に着いて、その手前で宿営したんですね。それでそのシケムの父ハモルの子らからコラの手から100ケシタでその場所を買い取ります。そして祭壇を築いて、イスラエルの神である神という名前のその場所に、その意味の場所をその意味の名前をつけて、エルエロヘイスラエルっていう、そして祭壇を築いたんですね。そこから34章の話が、今日の話が進んでいきます。一節、レアがヤコブに産んだ娘ディナ、前出てきましたね。女性が出てくる、その系図の中に出てくるというのは稀でしたけども、そのディナっていうのは前のずっと前に遡ると出てきます。30章ですね、まあ、開けなくていいですけど、30章に誰が誰を産んだかっていうのを書いてあります。その中にディナが出てきます。そのディナの話です。レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シケムは彼女を見て、これを取られ、これと寝て恥ずかしめた。事件が起こるんですね。でこのシケムという町、 まあ、だからこの名前がシュケムですから、そのヒビ人ハモル、これが族長だから、そこを治めてたんですね。その子供のシュケムがいました。で、その彼らが治めているところに、そのレアがヤコブに産んだ娘ディナが、行ったんですね。なんで行ったかというと、一節に書いてあります。その土地の娘たちを訪ねようとしたんですよ。だから交流が始まってたんですね、そこには。そうするとこのシュケムという人がディナを見て、これを捕らえて、これと寝て恥ずかしめた。つまりもう強姦ですよ。3節、彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃に、親切にとか優しくって意味ですね、この娘に語った。シュケムは父のハモルに願っていった、この女の人を私の妻にもらってください。このシュケムっていう人ももうどうしようもない人です。その道を歩いてる人を捕まえて、それで交換するわけですから。だと思ったら、今度は心惹かれて、この娘を愛し、年頃に優しく、その娘に語って妻にしてくださいみたいな。じゃあ最初からそうすればいいんですよ。最初から妻にしてくださいって言って、その手順を踏めばいいわけじゃないですか。でもそれも全部踏みにじるわけですよ。五節、ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。お父さんですね。お父さんがその話を聞いたんですよ。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。ここら辺からもヤコブのちょっとその性格っていうのがちょっと変わってるような感じも見受けられますね。今までだったらいろいろとその策略を張り巡らして、どうやってその仕返しをしてやろうかって思ったと思いますよ。でも黙ってたんですよ。息子たちが帰ってくるまで大ピラにしなかったんですね。7節、ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛めひどく怒った。シュケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。ヤコブの息子たちの反応です。ひどく心を痛めたんですよ。そりゃそうですよ。自分の妹なり自分のお姉さん、その自分の兄弟がそうやって強姦されたんですから、レイプされたんですから、それで捕らえられて、しかも今度はそのシュケムがその自分のお姉さん、その自分の兄弟を嫁にもらいたいとかって言ってるって、それ普通に考えると心が痛いし怒ることですね。そのように彼らは心を痛め、そして怒ったんですよ。このようなことは許せないことである。許すっていうのと許すっていうのは違うんですよ。ここに書いてある許せないの許す、それ許可するの許です。免許証の運転することを認めます、許可しますっていう証明書が免許証ですよ。でも神が罪を許すときはその恩赦の赦ですよ。許すっていう、許可するのと許可しないのと、許可する許可しないと、罪を許す許さないは違う言葉です。違います。このようなことは許せないことである。許可されないんですよ。なんか罪なんですよ。悪いことなんですよ。ヘブルの4章にはイエス・キリストは私たちの弱さを全部知っておられるって、だから私たちのことをかわいそうになって思ってくださるって、罪は犯されませんでしたが、全ての点において誘惑を受けたので、私たちの弱さに同情できない方ではない、つまり同情してくださる方だって言ってるんですよ。でも許可されないことに関して罪は犯されなかったんですよ。罪は罪というふうにイエス・キリストは見ます。でもそれをもし ごめんなさいって神の前に悔い改めてイエスキリストのもとに持っていくなら許します。どんなに私たちのその社会の中で、また自分の中で許せないっていうことが、こんなことを起こることを許可できないっていうことがあっても、それが起こったとしても、本当に心からの悔い改めを持っていくのであれば、イエスキリストのもとに、神のもとに、神は許します。それをキリストのゆえに、私たちに言われているのも許しなさいっていう、愛しなさいの中に入ってますけど、その許すですよ、許可しなさいじゃないんですよ。何でもいいよって、大丈夫、もうクリスチャンは心広いものですから、何が起こっても、何をしても大丈夫です、私は怒りません、無理ですよそんなこと全部許します、全部許可します。そしたらクリスチャンも何もないですよ。そしたら自分の好きなことをやればいいじゃないですか。神がその規定する基準っていうのはあるんですよ。罪っていうのは、ここから先は罪だって。例えば怒ってはいけないとか、この人たち怒ってますけど、腹を立ててはいけないとか、情欲を持って異性を見てはいけないとか、許可の話ですよ。それを許可されてないことをやってしまうと罪なんですよ。でもキリストのゆえに、イエスキリストが十字架にかかって苦しんで死んでくださったがゆえに、そのキリストを信じるのであれば、そして心から本当にごめんなさいって、こんな悪いことしてしまいましたって、あなたの基準に照らし合わせて悪いことしたなっていう、その自覚とともにごめんなさいって神のところに持っていくのであれば、その自分の中に嫌気がさす、その自分の嫌だなっていう思いとともに、それは許されますよ。許可はされませんけど許されます。大丈夫ですよね。許す2つの違いです。でも当然のことながら、こんなこと許されない、許可されることじゃないんですよ。昔のその文化だろうと何だろうと関係ないですよ。昔の文化だからしょうがないみたいな、そんなのはないですよ。このようなことは許されないことでした。8節、ハモルは彼らに話していった。私の息子シケムは心からあなた方の娘を恋慕っております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。私たちは互いに縁を結びましょう。あなた方の娘を私のところに嫁がせ、私たちの娘をあなた方がめとってください。そうすればあなた方は私と共に住み、この土地はあなた方の前に解放されているのです。ここに住み、自由に行き来し、ここに土地を得てください。シケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私はあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料と贈り物を私に求められても、あなた方がおっしゃる通りに差し上げますから、どうかあの人を私の妻にください。どうも不思議な話ですけど、そのシケムのディナに対する思いっていうのは、どうもどうやら本物らしいです。ここまで言うとなると、ただ彼らはその人間関係を築く上で、築くのにとっても下手です下手というか、ハモルの言葉、お父さんの言葉をとっても、その強姦したその犯人本人であるシケムの言葉をとっても、どこにもごめんなさいが出てこないんですよ。そんな何も悔い改め、ごめんなさいも何もない人に対して自分の良いものを与えようなんて思わないですよ。私たちは神に対してどうしてますかね。いろんなことをお願いしますよ。こうしてください、ああしてください、健康のことだったり、物であったり、人間関係であったり、いろんなことを頼みますよ。こうしてください、ああしてくださいって。果たして神との関係はあるんでしょうかね。私たちはその自分自身だけ見ると、その神との関係が与えられるなんて、そんな清いものじゃないですよ。少なくとも私は神の基準をその自分の毎日の生活にゴーンって持ってこられると、恥ずかしくてどうしようもないぐらい神の基準に 到底達し得ないものです。私は なんでその神とこんな関係が与えられているか、神にお父さんと呼ぶことができたり、助けてくださいということができるかというと、それ自分がそのイエス、自分が悪いということを認めてキリストを信じるという、その自分の悪いもののためにキリストが死んでくださった、そのことを信じる信仰によって義と認め、正しいと認められるので、神との関係が与えられるんですよ。それ抜きには私たちはどんなにその神に対してその叫んでも、そのそこに関係がないので、それ以上起こりようがないですよ。といった一方、もう一方で、何の働きもないものに、その不経験なものがイエス・キリストを信じる信仰によって義と認めてくださる神だという、その神を信じることによって私たちは正しいと認められるんですよ。何にも何にも僕らは何にもしてないのに、神との関係は全くないのに、ハモルとかシケムのようなものなのに、こんな私たちに対して神は一番大切なイエス・キリストをもう与えたんですよ。ヤコブもその息子たちも、そのディナをこの人たちに与えるっていうのは渋りますよ。心を痛めて怒ってますから。でもその反面、神は私たちに対して心を痛めたんですよ。でも怒って滅ぼそうとされなかったんですよ、ありがたいことに。でもその代わりに私たちのことを心を痛めて、このままだったら滅ぶなって、このままだったらその何の祝福もないな、私たちの関係も受けることができないし、永遠の命も得ることができない、かわいそうにって思ってくださったんですよ。そして一歩踏み出したんですよ。自分のその身を裂いてイエス・キリストを与えて、イエス・キリストを信じる信仰によってこの人を許そうって、キリストのゆえに許そうって、そのプレゼントをしてくださったんですよ。まず神から、私が最初に神の前に出てごめんなさいと言ったから神が私にイエス・キリストを与えたんじゃないんですよ。それよりもはるか前にイエス・キリストを与えてくださったんですよ。もうすでに与えられてるんですよ。で、それを受け取るか受け取らないでいるかっていう違いだけです。神の側ではボールを私たちに投げてるんですよ。それ受け取りますか、どうしますかっていうプレゼント。クリスマスですよ、それが。キリストを与えてくださった、神がまず最初に私たちにプレゼントを与えてくださったんですよ。人類史上というか、この世界が始まって一番最高のプレゼントですよ。人間に与えられた、私に与えられた、私たちに与えられた。ハモルは、息子は心からあなた方の娘を恋慕っているんだって、だから彼女を息子の嫁にくださいって言ったんですね。そして互いに縁を結び合いましょうって、あなた方の娘を私たちのところに嫁がせましょうって。だからそのディナだけじゃないってことは分かりますよね。あなた方の娘だから、娘たちがいっぱいいるはずですからね、ヤコブには。で、逆に私たちの娘をあなた方がめとってくださいって、そしたら私たちと共に住んでこの土地を得ることになりますからって、一緒に住みましょうよって。シケムは、私はあなた方のご好意に預かりたいって、ここも同じグレイス、恵みっていう言葉が使われてます。どうか恵んでくださいって。でも、どんなに高い花嫁料も贈り物も私に求められても、あなた方がおっしゃる通りに差し上げますから、どうかその恵みをくださいって言ってるんですよ。先週も学びましたけど、恵みを得るための代価なんて支払えないんですよ。それは存在しないんですよ。何かをすることによってもらうものっていうのは報酬なので、恵みっていうのはその何かを良いものを得るだけの、その価値もないし、その権利もないんですよ。なのに与えられるのが恵みなので、何でもあげますからって。でも恵みを買い取ることはできないんですよ。ただ一方的に与えられるんですよ、私たちにイエス・キリストが与えられたように。13節、ヤコブの息子たちはシケムとその父ハモルに答えるとき、シケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで彼らに言った。 割礼を受けてない者に私たちの妹をやるようなそのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。ただし次の条件であなた方に同意しましょう。それはあなた方の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去ります。条件を出したんですよ。でもこれは悪巧みです。この条件を飲んでくださるんだったらあなた方に同意しましょうと。だから割礼を受けるか受けないかということを迫ったんですよ。その包皮を切り取るっていうその割礼ですよ。アブラハムに神が与えたその契約の中でその割礼を受けなさいって、あなた方のその子供たちもその家族も割礼を受けなさいって、それが私とあなたとのその印だからって、今のユダヤ人たちもこれの割礼っていうのを守ってますけど、生まれて8日目に男子はみんな受けますけど、でもここでは神とアブラハム、神がアブラハムに与えたその良いもの、その印としてのその私があなたを祝福するよ、あなたの子孫を祝福するよ、そのためのその印としての割礼を彼らは悪巧みに使ったんですよ。神との関係の中で与えられたその良いもの、その割礼を受けるんだったらいいでしょうと。受けないんだったら私たちは娘を連れてここを去ります。二者択一どうぞしてくださいって言ったんですね。18節、彼らの言ったことはハモルとハモルの子シュケムの心にかなった。この若者はためらわずにこのことを実行した。彼はヤコブの娘を愛しており、また父の家の誰よりも 彼は敬われていたからである。この人どうしようもない人なんですけど、でも敬われてたんですね。この人の言うことをみんな聞くんですよ。ハモルとその子シケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げていった。あの人たちは私たちと友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから。私たちは彼の娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件であの人たちは私たちと共に住み、一つの民になることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住もう。餌を散らすかせたんですよ。彼らのそのいっぱい持っているものも私たちのものになるじゃないかって。町のその所有物になって一緒に栄えようよって。でもその元を正せば、シケムっていうのはただそのヤコブの娘のディナと結婚したいだけじゃないですか。でそれでみんな巻き込んでったんですよ。権力者ですからね。でそこで一人でもノーって言うんだったら、このその条件を、クリアしたことにならないので、彼は一生懸命説得するんですよ。本当のこと言わないで、いや実は自分があのティナーと結婚したいんですよ、だからちょっと協力してくれませんかとかじゃなくて、シケムはどうしようもないやつですけども、家の者にそのまた町の人たちに慕われてたので、敬われてたので、24節、その門、町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シュケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りするすべての男子は割礼を受けたです。で条件が揃ったんですよ。シメオンとレビ、この二人のヤコブの息子たちが出てきます。この人たちが一つ事件を起こします。3日目に会って、25節、ちょうど彼らの傷が傷んでいるとき、 ヤコブの二人の息子ディナの兄シメオンとレビがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シュケムとを剣の刃で殺し、シュケムの家からディナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし、略奪した。シメオンとレビっていうのはディナのその実の兄弟です。ディナは、レアの子供ですから、ヤコブとレアの間に生まれたのが、ディナですから、その兄弟でシメオンとレビとかルベンもそうですね。でこの二人がもしかしたらその自分のその実の妹ですから、ディナっていうのはこの兄弟の11人の兄弟の中でも一番というか、より心をその痛めてひどく怒ってたのかもしれません。そのヤコブの息子たちがシュケムとそのハモルに、お父さんのハモルにその条件を出したときに、ここまで考えてたかどうかは分からないです。もしかするとその痛い思いをさせようとか、ただそれだけのことを考えてたかもしれません。でそれを使ってこの2人のシメオンとレビがさらにその倍返しだじゃないけど、自分たちがその正義の鉄槌ってやつを下すぞっていうふうにこの事件を起こすんですよ。割礼を受けて傷の痛む3日目に男子が全部戦いますからね。でもその男性全員がその傷に痛んでたんですよ。で2人は町を襲って自分たちも受けてるはずなので、それはよく分かってるんですね。ハモルとその子シュケムを殺してディナを連れ出します。それだけじゃなくて、刺し殺した者を襲ってその町を略奪します。家畜や金品、幼子、妻たちを略奪します。シュケムと同じことですよ。もしくはさらに悪いことをしてますよ、これだけ見ると。自分の妹が怪我されたからというその復讐ですよ。年末にやるとなぜか知らないけど、あの何でしたっけ、40なんだっけ忘れた、忠臣蔵だをやりますけど、なんか日本だとそういうのが美談になっちゃうんですよ、復讐みたいな。自分の殿様のためにって、みんな悪い人たちですけど。許すと許すですよ。シュケムがディナにしたことは 100% 悪いです。誰が見ても悪いです。でもシメオンとレビがしたことも 100% 悪いんですよ。 100% 悪い相手の悪に対してこっちが悪で報いたら、こっちが 100% その悪を報いるということに関して悪くなるんですよ。だってあの人がこういうふうにやったから、だってあの人がこういうふうに言ったから、自分もその悪口を言うんだ、自分もその、復讐するんだ。そうだったらその相手が悪口を言ったことに関しては 100% 悪いってことは認められます。そりゃそうですよ。でも今度はその悪で報いるってことに対して神から 100% 悪いっていうふうに、私たちはその悪いっていうふうに言われるわけですよ。相手も悪い、こっちも悪いんですよ。相手が先にその手を出したから、こっちがその悪いのがなくなるみたいな、そういうのはないです。裁くのは神ですから。シメオンとレビはその二人で町を略奪して人々を殺して、何か分かんないですよ。そう考えると恐ろしい話ですよ。 全財産、幼子も子供たちも妻たちも家にあるすべてのものを虜にして略奪したんですよ。お父さんの反応です。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのです か。 だからこの二人はとにかくその復讐心なんですよ。怪我されたということに対するその怒りを燃やして、このシケムの町の人々を全員殺したんですよ。男子を、そして幼子も妻たちも全部あるもの全部を略奪したんですよ。ヤコブもヤコブですよ。少し前のもヤコブが戻ってくるんですよ。みんな行ったり来たりですけど、神に納めていただいて、でもそれでもいろんなことが起きるんですよ、自分の身の回りに。そうするとそのいろんなものが起きて、その自分のボタンがいっぱい押されていくんですよ。怖いよとか嫌だなとか、そういうボタンが押されてくると、今度は神からどんどんどんどん離れてしまうことってあるんですよ、ノーマルに。せっかく神に従おうって、神に納めていただこうってなったのに、でも神から離れてしまってたり、神に意識を向けなかったりすると、でそのいろんなことが起こって、自分のもうこれは自分の手に負えないっていうようなことが起こった時に、そのいつも神を見てないと、どんどんどんどん後退していくんですよ。後ろに滑り落ちていくっていうか、ヤコブが言ってることをもその見てみると、私私私私私ですよ。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまって、私には少人数しかいなくて、彼らが一緒に集まってきて私を責めて、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。私私私私、以前の私ですよ。そんな神が憎まれることを、復讐をしようってからに言って、そんなことまずいぞって、悔やためた方がいいよではないんですよ。なんでことしてしまったんだって。その次が、私私私私、私に全部不都合なことが起こって、不都合な真実、私やばいじゃないか、私がなんてことしてくれたんだです。望み得ないときに神は望みを与えるんですよ、私たち。そんな望みのない状態に、ヤコブは私私私になります。その子供息子たちはそのシケムたちを騙します。そして挙句の果てに、シメオンとレビはみんなを虐殺します。そういうような状況で登場するんですよ、神ですよ。この状況を変えるのは35章、すみません、1節。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エソーから逃れてきたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ベテルに登りなさいって。ベテルって何でしたっけ？覚えていますかね？ヤコブが初めて神に心を向けて神に出会ったところですよ。神から背を向けるっていうルズっていうその場所をベテル、神の家っていう名に変えたんですよ。自分がそのお兄さんに追われて殺されそうになったその時に、何十年も前の話ですよ。神が現れてくださったんですよ。そこで天使が上り下りしてて、私があなたに約束したことを成し遂げるまで私はあなたを決して捨てないって約束したところですよ。そしてアブラハム、イサクに約束した通りに、同じその祝福をヤコブにも与えたところですよ。ヤコブが神にはっきりと出会ったところですよ。その場所に戻したんですよ、神は。このどうしようもない、望みを得ることのできない状況の中で、そして神がベテルに戻りなさいって、あのことを思い起こさせてくださったんですよ。 ああ神は私のことを愛しておられたな、ああ私は神のこ、神は私のことを捨てないって約束してくださったな、神は私を通してまた私の子孫を祝福するって約束してくださったよなって、あそうだよなって、私と神との関係があそこで、あそこから始まったんだっていうところに神は戻してくださったんですよ。ありがたいですよ。神に初めて出会ったところ、神への自分への、神の自分への愛を確認できるところ、自分の神に対する愛を確認できるところ、私たちが、またヤコブがその最悪な状況の中にいたときに、その状況に自分も入ってしまったときに、神がヤコブを導いたところは初めの愛ですよ。説教部屋じゃないんですよ。レッドカードでもないし、もう退場って言って契約破棄でもないですよ。初めの愛に導くんですよ。神は私との関係を思い出しなさいって、私が最初にあなたを愛したんだよねって、あの時に私はあなたを許したよね、恵みを注いだよね、同じだよって、私に目を止めなさい、私に目を向けなさい、ヤコブをそこに導いたんですよ。開けなくていいです。黙示録の 2章4節から5節、イエス・キリストがその言ってることですけど、その黙示録に、黙示録でエペソの教会に言われていることです。エペソの教会に対してこう言われています。あなた方には、あなたには非難すべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからもう終わりですじゃないんですよ。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。悔い改めなさいっていうことをまず進めるんですよ。それでもそうしないんだったら、その報いを刈り取るよって。悪いものは非難すべきところがある、あなたを退場させますじゃないんですよ。非難されるところがある、だから今説教を受けなさい。非難される、あなたに非難すべきところがある、だからこれをしなさい、あれをしなさい、なんかどっかで右岸してきなさい、どっかのなんか壺を買いなさい、そんな話じゃないんですよ。私がどれだけあなたを愛したかっていうところに戻してくださって、私がどれだけ愛しているかっていうことを思い起こしなさいって。だからその場所に私はあなたを導こうって言ってくださるんですよ、神は。ヤコブに対してそうであって、エペソの教会の人たちに対してそうであるんであれば、私たちに対しても同じですよ。今この私たちがここでこの地上で生きている限り、この地上がまだ滅んでない限り、イエス・キリストがまだ戻ってこない限り、私たちは恵みの年に生かされているので、恵みの年、 AD っていうのはアンノドミノ、恵みの年ですよ。恵みの年って意味です、アンノドミノ、 AD。 そのイエス・キリストが生まれたその年から恵みの年が始まるんですよ。その2014年がもうそろそろ終わって、今度2015年目の新しい恵みの年が始まろうとしてるんですよ、今。この間ずっと私たちのために忍耐して待ってくれてるんですよ、神は。私たちがこぼれ落ちないように、その恵みから。いつでも私たちが困難な状況に陥って、また自分が悪い種をまいてそれを刈り取るときにも、それをもう、お前はダメだとかって、もう滅んでしまえではなくて、初めの愛を思い起こしなって、私と出会ったところに戻ってきなさいって、そう言ってくださるんですよ。ヤコブの応答、2節。そこでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そして私たちは立ってベテルに登って行こう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。ヤコブは思い出すんですよ、神のことを。神は別にヤコブに対して、あなたのその家の中にある蔓延しているその偶像を取り除きなさいというふうに命令をされませんでした。でもヤコブはその初めの愛を、初めのその神と出会ったところを思い出したがゆえに、あ、そうだって、やばいって、こんなその自分の中に、自分の家の中に偶像がいっぱいあるって それを取り除くことにまず専念したんですよ。それからベテルに登っていこうって。皆さんの家庭訪問しましょうか。お家の中に変な偶像みたいなのがないかチェックしに行きましょうか。いや、ないと思いますよ。でもコロサイの3章の5節、これも開けなくていいですけど、コロサイの3章の5節、こう書いてあります。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。貪るなって書いてあるんですよ。貪りっていうのはあれも欲しい、これも欲しい、あれもしたい、あれもしたい、これもしたい、そういう神の計画とか神の考え、イエス・キリストという方抜きの自分のやりたいよっていう欲ですよ。結局その神がおやりになりたいことがはっきりとあるのに、それ以上になる自分の思い、自分の欲、それが貪りですもん。聖書はそれを貪りって言ってて、その貪りが、それ自体が全部偶像礼拝だって言ってるんですよ。家になんか変なアシュタロテ像みたいなのはないと思いますよ。でもその偶像というその像みたいなのがその偶像じゃないんですよ。神以上に私たちがその価値を置いている自分の判断であったり、人であったり、物であったり、お金であったり、自分のステータスであったり、健康であったり、神以上のものは全部偶像なんですよ。そして貪ってるもの。でもその肉の欲、貪りを殺すのは聖霊だとも書いてあります。神の霊だって、神がそれをされるって、ローマの8章の13節です。もし御霊によって体の行いを殺すならあなたは生きるのです。ということは神に助けを求めるしかないんですよ。自分の中にその貪りを殺すだけの、貪りを抑えるだけのその自制っていうのを働かすことはできないんですよ、誰も。でも神に従いたいよってなった時に、その自分の貪りが出てくると、自分の欲をあしたいこうしたいっていうのが出てきて、バッティングするんですよ、必ずどっかで。神に従いたいっていう思いがあれば、でその時に助けてくれなんですよ。あ、私ってなんてできないんだろう、なんてひどいんだろう、本当にダメだねっていうふうに考えてへこむだけだったら、その悔い改めじゃないんですよ。もうそれから正面からぶつかって、すいません、できませんっていう、自分の心の中に貪る思いがありますって、自分のやりたいことをやりたいですって、だから助けてくださいって、それがあるにもかかわらず、それをその貪りを殺してくださいって、聖霊によって。そしてあなたがやりたいことを自分のやりたいことにして、その神がやりたいことをやることができるように助けてくださいって。神に助けを求めることができるんですよ、ありがたいことに。ヤコブはその偶像を取り除いたのは神が命じたわけではなくて、自発的な応答ですよ。私たちもその自分で頑張って自分の欲を消すっていうのは、さっきも言いましたけど、不可能なんですよ。余計ハマります。ある人が言ってました。数字の3を考えない、数字の3をこれからじゃあ1分間考えないでくださいって言った時に、数字の3を考えない、数字の3を考えない、数字の3を考えないだったら3ばっかり考えるんですよ。でも数字の3を考えない一番いい方法は、数字の5を考えればいいって。5555555って言ったら、その3が入る隙間がないんですよ。自分のそのやりたい、これやりたい、あれやりたい、こうしたらいいな、こうあなったらいいな、じゃあこうなったらいいな、あの人はどうだな、この人はこうだな、自分はこうだなっていう考えをとりあえず置いて、イエス・キリストはどうしたいんだろうかっていうことに心を向けると、自分の貪りは消えるんですよ。でもそれもさっきも言いましたけど、聖霊が働くからできるんですけど、だから助けてくださいなんですよ。でもその助けてくださいっていうか、その神に従おうとか、キリストがおやりになりたいことは何だろうっていう、その、それをやりたいなっていう自発的な欲求なしには、この肉に対抗する手立てはないですよ。その自分の欲求にバッティングしてくるのは、ぶつかってくるのは、神のその願いだけですから。自分の願いをずっと自分の中に抱えても、何の矛盾もその生じないですよ。 5節彼らがごめんなさい4節彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらのシケムの近くにあるカシの木の下に隠した。私たちも十字架の元に持ってきますね。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。あいつめって、確かにそのヤコブが恐れたようにそのあんなやつこっちも復讐してやるって、目には目を歯には歯をですよ。でも それが起こらなかったのは神がその周りの町々に恐怖を下したんですよ。混乱とか恐怖とか、それで後を追えなくしたんですよ。神がつまり働いてくださったんですよ。でご自分のその神はご自分のその願っていることに従おうとする人を助けますよ。どんな手を使っても私たちが恐れている人に、その人にある人に対して例えば神が願っておられることをやるっていうことになったとしても、ノーって言わないといけなかったとしても、その時に怖いよと思うけど神を信頼して信仰で一歩踏み出すと、その人を神の恐怖で襲わせるというか、その自分に対して悪いことをそのしないようにすることだって神はいとも簡単にできますよ。神はご自分に従おうとするものを必ず助けてくださるんですよ。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテル、ベテルの神って意味ですね、それと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。最初の場所です。神にあった。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。嘆きのカシの木って意味ですね。だからもしかするとそのリベカはもう先に死んでるんですけど、リベカっていうのは誰かというとそのヤコブのお母さんです。でリベカの乳母が一緒にいたんですね、デボラさんが。デボラさんが死んだってことを聞いたかもしれないし、そのヤコブさんはもしかするとそのデボラさんを一緒に自分のその家族と一緒に行動してたかもしれません、引き取って。それは分かんないです。でもこの八節がそこに挿入されてるんですね。でベテルに着きます。で神が現れるんですよ。9節、こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神に治められたもの、神が治めるもの、そういう意味です、イスラエル。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ。一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。で神が現れてくださって、ヤコブではなくあなたはイスラエルなんだよねっていう。人をその引き下げるものとか、自分がそうやって引き下げて人を、自分が上に上がるものではなくて、神に治められるものだよねっていうことをもう一回思い起こさせて、そして私があなたを祝福するよって、神があなたを祝福するよ、ヤコブを祝福するよっていうことをもう一度思い起こさせたんですね。そして約束を与えたんですよ、もう一度。14節、ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所、そのところをベテル、神の家と名付けた。16節、今度は最後に向かってイサクが自分のお父さんのイサクのところに向かってるんですけど、16節、彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。なんでベテルを離れたかわからないです。僕ならそこにいたいですね。はじめの愛にその神をいつも思い出せるところにいたいですよ。 でも彼らはベテルを旅立ちます。エフラテっていうのは今のベツレヘムの場所です。場所というかベツレヘムの地方のことをエフラテと言います。でエフラテに向かってたんですね、ベツレヘムの方に。でラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。前話しました、これは。なのでさらっといきます。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に心配なさるな、今度も 男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするときに、彼女はその子をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。ラケルはずっと子供に恵まれなかったんですよね。でもついにその子供ヨセフが生まれて、でそのヨセフ、もう一回これ与えてくださいって意味ですよ。もう一回子供を与えてくださいって、ついに与えられたと思ったらもう一回っていう、そういう名前をヨセフっていう名前をつけたんですよね。でももう一度男の子が与えられた時に、彼女は今度はベン・オニーって、私の苦しみの子っていう名前をつけて死んでったんですよ。でもお父さんは、そのお父さんヤコブ、もうちょっと起点が効くというか、もう神からのその約束をもらってますからね、その信仰が働いたんでしょうね。ベニヤミンって右の手の子、右手の子と名前を変えます。なのでこの子はベン・オニと呼ばれずに、ベニヤミンと呼ばれます。19節、こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。創世記書いたのはモーセですから、何百年か後、4400年とかそのぐらい後にモーセが書いた時にまだあったんですね、ラケル そのお墓が。イスラエルは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。面白いですね。20節ではヤコブのことをヤコブっていうふうに書いてあって、21節ではイスラエルっていうふうに書いてあるんですね。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめビルハのところに行ってこれと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。もうむちゃくちゃな話です。ビルハっていうのはラケルの女奴隷でした。でそれでラケルがそのなかなか子供が生まれないから、自分の女奴隷のビルハをそのヤコブに与えたんですよ。で子供を得て、その自分の息子にしようみたいなことを考えたんですよ。そのビルハです。でルベンはレアの子供なので、そのお母さんでは直接ないんですけども、そのイスラエルヤコブに、自分のお父さんに4人の奥さんがいて、その1人がルベン、自分のお母さんのレアです。でもその一人と自分の父の妻と寝るみたいな感じですよ。だビルハはラケルの女奴隷なので、もしかしたらそのラケルが死んだということに関係あるかもしれませんし、でもいずれにしてもこれは異常な話です。おかしい話です。でもイスラエルはこのことを聞いただけで何の手立ても打ってないんですよ、実は。もうちょっと後に行かないとこの話が完結しないので、創世記の49章を開けてみましょうか。同じ創世記です。少し後ろの方に行くと49、もう最後の最後ですね。50章が最後なので、ヤコブはさっきのそのシメオンとレビが町々を滅ぼしたときに、その何の手立ても打ちませんでした。私がって言って、彼らに対して、その二人の息子たちに対して何かその、お尻ペンペンはしてないです。ルベンに対しても、自分の奥さんが今度は怪我されてるのに何もしてないです。それはただそれを聞いただけで、 で最後49章にヤコブがその最後死ぬ間際の話です。ヤコブは49章の一節、その子らを呼び寄せていった。集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。だからこれその自分の言葉っていうよりもその予言的な話です。これから起こることこうなるよっていうことをその神によって言葉が与えられて、その言葉を自分の子供たち12人に与えてるんですね。それぞれに一人一人に。ルベンというのが一番の長子です。じゃあ読みましょう。2節、ヤコブの子らよ集まって聞け、あなた方の父イスラエルに聞け。ルベンよ、さっきのルベン、自分の、奥さんビルハを怪我したそのルベンですよ。あなたは我が長子、我が力、我が力の始めの実、優れた威厳と優れた力のあるものだが、水のように奔放なのでもはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父のところに登り、その時あなたは怪我したのだ。ここで出てくるんですよ。蒔いた種は必ず刈り取ります。そこでそのお尻ペンペンされなかったとしても、後々になって結局その祝福を得ることはできないんですよ。あまりにも奔放だから。ルベンは長子なのにその祝福を得ることができないんですよ。あなたは父のとこに登り、その時あなたは怪我したって、彼は私の寝床に登ったって、ヤコブというかイスラエルは覚えてるんですよ。シメオンとレビに対しても言われてます。5節、シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。いいこと言われてないんですね。別に二人が呪われようというか、その憤りとかその激しい怒りとか、それが呪われろと言ってるんですけど、蒔いた種は必ず刈り取ります。22節の最後から、22節の後半から一番最後まで読みますね。さてヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イサッカル、ゼブル、ラケルの子はヨセフとベニヤミン、ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ、レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル、これらはパダン・アラムでヤコブに生まれた彼の子たちである。ヤコブはキルヤテ・アルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。だからまだ生きてるんですよ、ずっと彼は。そこにはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年だった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エソーとヤコブが彼を葬った。ここでも、アブラハムが死んだ時に、イサクとイシュマエルが一緒になった時に、一緒になりましたけど、同じようにエソーもここに来て一度会ってるんですね。話したんですかね、なんで私のところに来なかったんだとか、よくわからないですけど。ヤコブの子たち、この12人の子供たち、この子たちだけに目を留めると、ここもまたどうしようもないですよ。ルベンにしてもシメオンにしてもレビにしてもどうしようもないですよ。そしてこの兄弟たちがその結託して悪巧みをしたんですもん。神が与えたその割礼というものを使って、その町の人たちに、シケムの人たちに悪いその悪巧みをしたっていう事実は変わらないですから、全くこの子たちに望みなんかないですよ。でも神はこの12人を通してイスラエルの十二部族を起こすんですよ。不思議ですよ。これは聖書全部通して言えることですけど、人間のそのいかに人間がその神の基準に照らし合わせてどうしようもないかっていうのが明らかにされてますと同時に、その人を、私たちを含んで、私を含んで、どれだけ神が愛し、そしてどれだけその苦心してというか、心を痛めてイエス・キリストという方を、御子を使わせたほどに、そしてその十字架にかけるほどに、私たちを愛して、それを痛めて、心を痛めて、 代価を支払ってくださったかって、どんだけ神がすごいかって、どんだけ神が恵み深くて私たちを愛しておられるのかっていうことを聖書は言ってます。望み得ない時に私たちはもう望みを捨ててしまいがちですけど、でも神は私たちのことを決して見捨てないんですよ。その約束のゆえに、イエス・キリストもすでに与えたがゆえにですよ。最後の最後まで神は見捨てないですよ。もし私たちが、私が滅ぶとしたら、私が神を見捨てた時ですよ。でも神の方で私のことを、どんだけ私がどんだけ神に離れたとしても見捨てようとなさいません。キリストのゆえに、その愛のゆえに、恵み深さのゆえに、慈しみ深さのゆえに。だから僕が神に従い、神を求める限りにおいて、私が見捨てられることないんですよ。皆さんが見捨てられることもないんですよ。私たちが滅ぶとすれば、ただ一点ですよ。私たちが神を見捨てるんですよ。神のその恵みにノーって言って、イエス・キリストを受け入れるノーっていう、それだけですよ、唯一一点。私たちがその救いを受け取れないというのは。受け取らない、それで雲泥の差ですよ。イスラエルのこの十二部族も、その前のアブラハムもイサクもヤコブも全員そうですけど、神の基準に照らし合わせて間違ってるんですよ。その基準に到達することができない人たちなんですよ、みんな。でもその人たちを神は使うんですよ。なぜかというと、神が恵み深いからですよ。そしてその恵み深さが、不完全な人たちを通して、私を通して、不完全な神のその恵み深さが、その神の愛が、その完璧な愛が現れるためですよ。祈ります。天の父さん、あなたの恵み深さをありがとうございます。もう自分ではもう、これはもう自分はもうダメだって思う時がいっぱいあります。こんな自分にあなたを良くしてくださらないはずがないって、もう望み得ない状況に自分自身を追いやってしまうことがたくさんあります。でもそんな中でも、あなたがアブラハム、イサク、ヤコブに対して、またそのヤコブの子供たちに対して、あなたの恵みを施したように、また聖書全体で出てくる全ての人に対して、あなたが恵みを注いでくださったように、私にも私たちにもあなたがその恵みを注ぎ、私たちのその罪が贖われて許されて、あなたとの関係をまたもう一度得て、そしてあなたからの祝福を受ける、あなたとの関係が与えられるというところに私たちを導いてくださること、ありがとうございます。父さん、どうか私たちがそのもう望み得ないよってなった時に、恵みを、その望みを捨ててしまいそうになる時に、どうかあなたが私たちをその初めの愛の場所に導いてください。あなたがどれほど私たちを愛し、どれほど私たちに良くしてくださったか、そのことを思い起こすことができるように、またそれを知ることもできますように、どれだけあなたが良くしてくださっているか、どれだけ恵みを注ごうとしてくださっているかと知ることができますようにしよう。どうぞ私たち一人一人を助けてください。お願いします。本当にあなたがイエス・キリストを与えてくださったこと、ありがとうございます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。